詩編の77編。私が奇数節をお読みしますので、皆さんは偶数節を声を合わせてお読みください。詩編の77編。指揮者のために、エドトンの調べによってアサフの賛歌。神は、ごめんなさい。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。神よ、あなたの道は正義です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは身腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷を轟かし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見た者はありません。まあ、一節二節三節というのは、私たちも身に覚えがあるのかもしれません。苦しい時に、その神に助けを求めるんですよ。助けてくださいって。で、確かに、その時に神は答えてくださるんですけど、私たちのその嘆きを聞かれて。でも、例えばあまりにも自分のその魂というか、自分のその信仰が萎えてて、神が恵み深いんだとか、神が私がどうであれ、私のことを愛しておられるんだとか、私の行いや私のその状態には全く関係のない。そもそも神の恵みというのは、その良いものを受ける資格のあるものに注がれるものではなくて、資格のないものにも変わらずに注がれるものなんだという、その神の約束や、励ましを魂が拒む時があるんですよ。あまりにも辛くて。そんなことないとかって言うんですよ。聞きたくないって。そんな話のいいものがあるわけがないって。そして、でも神はこのように素晴らしくて、神はこのように今までしてくださって、っていうことで神を思い起こすたんびに、その、凹んでいくんですよ、どんどん。そして、その3節の後半にあるみたいに、私の霊は衰え果てていくんですよ。そして7節、8節、9節みたいに。もう神は私のことなんか愛してないかもしれない。神は慈しみとか恵みを忘れ去ったのかもしれないって。もう約束を取り下げてしまったのかもしれないって。 でもその時どうするかなんですよ。実節にこのアサフさんはこう言ってますね。私の弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによるって。これいくつか訳ができるので、これが一つの訳です。まあ、この通りに行くのであれば、その今まで神がしてくださったその神の右の手にあるんですよ。この神の助けというのは。でも、その今まではこの世に助けてもらったけども、あの世に助けてもらったけども、過去の、その、神との関係を思い起こして、あの時はこの世に助けてくださった。あの時はあの世に助けてくださった。こうやってその、神が助けてくださった方法みたいなのがあるんだけども、今回はそれと同じ方法を取らない。神のその右の手が変わってて別のところにその神の助けがあったりするんです。以前はなんか内側からこの湧いて溢れてくるような神に対する感謝であったり喜びであったり、なんかもう聖霊に触れられてもうどうしようって言ってしまうような、もう涙しか出てこないような体験を通して神は助けてくださったかもしれないし、ある時にはその他の人を通して、なんか御言葉を分かっちゃったら、その御言葉がものすごく自分のその心に響いてきて、そして励ましを受けたとか、ある時には一人でその聖書を読んでる時にその聖書の箇所がぐわーってきたとか。で、パターンはないんですよ。神の助けというのは。でもそのパターンで考えてしまうと、ここで祈ったらあの時に神がこのようにしてくださったようにこういう助けがあるはずだみたいになってくると、その迷子になっちゃうんですよ。だからそのどんなに叫び求めてもその神の助けが来ないというのは、それは、その神の右の手にが変わっている、もしかしたら自分が、ちょっとその、こだわっちゃってるのかもしれないですよ。このように神は助けてくださるだろう。このタイミングで助けてくださるだろうっていう。誰も読めないですよ、そういうことは。もう一つの訳は、英語の訳だと、こっちの方が多いんですけど、私が弱いのは、まあ弱いので、というか、その過去の神の右の手がなさったことを思い起こそうって。神の右の手がしてくださった、その力強いその御手がなさった技の数々を思い起こそうって。私が弱いから今。そうすると、11節とか、12節とか、後ろの方にそのまま繋がっていきます。どっちが正しいとかっていうのは、私は言いませんけど、ここで。でもいずれにしても自分にその弱さを覚えて、その神に助けてくださいと言ったら必ず聞いてくださるんですよ、神は。そしてもしかすると今までのような、そのと同じようなパターンで神から助けが来ないかもしれないですよ。同じタイミングで来ないかもしれないですよ。でもそこですべきことは、神の、もしこの新改訳のそのままのその訳を取るのであれば、その時にその私のこの先入観とか考え方を全部その一回捨てて、神がこれを聞いてくださるのだから、神のタイミング、神の方法というのはあるはずだと。だから神に信頼して、これからも祈り続け、求め続けていこうというところに居続けることができるはずですし、その英語の方の訳を取るのであれば、その今までこのようなこともあのようなことも私にしてくださったって。その神の数々のこの右の手の素晴らしい御業を思い起こして、今回も神が私を助けてくださるはずだという、両方とも同じです、最終的には。神に、そこから先、こっから先、苦しかったとしても、自分のことを、自分の、まあ、自己卑下をしすぎて、神のその恵みとかを受け取れないような、そんな状態に陥ったとしても、その真ん中で、神に助けを求めなさいって、必ず神はそれを聞いてくださって、前と違う方法かもしれないし、同じ方法かもしれないし、それであなたを助けてくださると。神を求めて、すぐに聞かれる時もあれば、時間がかかる時もあります。自分が思っているように神が働いて、そのくださって、ああ、その本当に願った通りになったっていう時もあれば、全く自分が願わなかったことが起きてって、そこから結果として、その自分が、願った通りになったって。そうなるかもしれません。いずれにしても本当にこの神を、正しい方を、いつも覚えていることができますように。